健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院看護部乳がん看護認定看護師田中誠さんです。
おはようございます、田中誠です。よろしくお願いいたします。
田中さん、先週は乳がん看護認定看護師とはというテーマでお話しいただきました。今回はみんなが興味あると思うんですが、乳がん検診をテーマにお聞きいただくことになってますので、ちょっと乳がん検診についてご説明いただけますか。
はい、先週にも少しご説明させていただいたんですが、現在日本女性の12人に1人が乳がんになると言われています。で、乳がんになる方は30代から40代にかけて増加しまして、最も多い年代は40代後半から50代と言われています。乳がんは女性ホルモンが関係する病気だから閉経後は大丈夫、お年を召したら乳がんにはならないということではないんですね。乳がんは何歳でもなる可能性があります。しかし残念ながら現在乳がんの予防法はありません。しかし早期発見、早期治療を行うことで治癒しますので、決して治すことのできないがんではないのです。ですから早期発見のために月に1回乳房に触れたり観察して変化がないか、自己検診をしたり、忙しくても定期検診でマンモグラフィーや超音波検査などの画像検査を行い、早期発見につなげることが大切となってきます。また乳房の変化や検査結果、気になったことを相談できる乳腺専門の信頼できる医師を見つけておくことも大切だと思っています。
はい、時々雑誌ですとかテレビなどの番組でも見ることありますけれども、はい、自己検診、自分でチェックをして見つけるという方法があるそうなんですが、ご説明いただけますか。
はい、自己検診の方法ですが、乳がんは唯一体の表面に近い部分にできるがんなので、ご自分で観察したり触れたりすることでご自分で見つけることができる可能性が高いものです。またパートナーの方が気づく場合もあります。具体的に方法としては、生理がまだある方、生理が始まって1週間から10日後、乳房の張りや痛みがなくなった柔らかい状態の時にご自分で確認することができます。閉経後の方は毎月1回日にちを決めて行うことがいいと言われています。具体的に、方法をお伝えしますと、お風呂やシャワーの時に石鹸がついた手で乳房を触れていただき、そうすると乳房の凹凸がよくわかります。はじめに4本の指を添えていただいて、指の腹と肋骨で乳房を挟むように触れ、のの字を書くように指を動かしていきます。その時にしこりや硬いこぶのようなものがないか、乳房の一部が硬くないか、脇の下から乳首のところまで確認をしていきます。次に乳房や乳頭を絞るようにしていただいて、乳首から分泌物が出ないか調べていただきます。その後、鏡などを前にしていただいて、両腕を高く上げ、乳房に引きつれやくぼみ、乳輪の変化がないか、乳首のへこみ、湿疹がないかを確認していただきます。その後、両腕を腰に当てていただいて、乳房にしこりやくぼみがないか、鏡を持って観察をしていただきます。それ以外に、乳房の一部が赤くなっていたり、出来物ができている場合など気になることがあれば、すぐに乳腺専門の医療機関で診察を受けていただくことをお勧めします。乳がんは、女性特有の病気なので、婦人科を受診したり内科を受診する方もいらっしゃいますが、乳房の専門は乳腺科になりますので、 基本的には外科の中に設けられていることが多いです。病院によっては他の診療科の場合もありますので、受診される病院にお問い合わせいただくのが一番だと思います。
乳腺科というのは普段はあまり気にしてないんですが、
はいはい、
大学病院ではなくて普通 の、 はい、院、町の中の医院で、
はい、
乳腺科って書いてあるんですか？
乳腺の専門医を取得されている方ですと、クリニックなどを開設していて、検診のみ行っているクリニックもございますの で、
そ う、
ですか、はい、そういったところでも受診は可能です。
で あまり見かけないんですが、そうしましたら見かけないからといって諦めないで、はい、内科の先生でも大丈夫ですか？
内科の先生にご相談の上、乳腺の専門医の診察を受けることを私はお勧めしますが、
はい、
あとは地域 の、 乳腺科の医師を探す場合には、乳がん学会のホームページがございまして、そちらに、乳がんの専門医の、医師の一覧がございますので、そちらの方を参考にしていただくのもいいと思います。
なるべくなら専門医ということですね。
そうですね、はい、
そうしましたら具体的に検診の流れというようなものを教えていただけますか？
はい、一般的に乳がんの検診の対象者は40歳以上の方になります。受診間隔は2年に1回、国の方針では問診と視触診、乳房の X 線検査、いわゆるマンモグラフィーと言われるやつですね、こちらを行うことが基本となっています。マンモグラフィー検査は50歳以上について、一定の集団の乳がんによる死亡率を減少させる効果があると科学的に証明されています。視触診の検査は、有効性を示す科学的根拠がありませんので、近年は市区町村によっては超音波検査を組み合わせたりする方法を採用しているところもあります。超音波検査は手術前に乳がんの位置や大きさを確認するといったことには有用と言われていますが、検診に用いて死亡率を減らす効果があるかどうかということは科学的には証明されていません。
そうしますと、
はい、
具体的にはどんなことをするんですか？
はい、具体的には、問診では、年齢ですとか生理周期などの月経の状況、妊娠や分娩、授乳の経歴、ご家族にがんになった方がいらっしゃるかどうか、これまで検診を受けたことがあるかどうか、受けていただいた場合どのような判定や診断を受けたかといった内容を確認させていただきます。視触診では医師が乳房を観察させていただいて、くぼみがないかどうか、または触診をしてしこりがないか、周囲のリンパ節が腫れていないか、乳頭から分泌物がないかなど観察します。触診で発見できるのはある程度の大きさになったしこりになります。しかし針を刺したり薬剤を使用しないという点に関しては体に負担のかからない検診方法になります。乳房の X 線検査、マンモグラフィーは乳房をプラスチックの板で挟んで平たくして、乳房専用の X 線装置で乳房全体を撮影します。基本的には1方向か2方向かで撮影しますが、40歳代の方は乳腺の密度がまだ高い方が多いので2方向が望ましいと言われています。医師の触診や自己検診では発見できないしこりや石灰化のある小さな乳がんの発見にはこのマンモグラフィーは適しています。優れた検査方法ですが、若くて乳腺組織が発達している場合には乳がんを判別しにくいという一面があります。また乳がん以外の乳房の良性疾患も発見することができます。しかしデメリットとしては X 線による放射線の被曝ということがあります。しかし健康に重大な影響を及ぼすことはありませんので、乳房を平たくして機械で挟むので痛みを伴うということの方が患者さんにとっては苦痛となるようです。最後に超音波検査になりますが、超音波を使って乳房の病変を検査する方法です。医師の触診や自己検診では発見できないしこりや 見つかったしこりが良性か悪性かといった診断にも用いられます。メリットとしては針を刺したり放射線や薬剤を使わないので体への負担は軽いということが挙げられます。以上のように乳がん検診を受診すると無症状のうちに乳がんが早期に発見される可能性が高く、その段階で適切な治療を行えば良好な経過が期待できます。そのためぜひ皆さんにも乳がん検診を受診していただくことをお勧めします。
そうですね、乳がん検診 の、 マンモグラフィーの経験者というのは友人におりましたので、はい、とても痛くてっていうふうに来ましたが、
はいはい、
これは今もまだそんな感じですか？
そうですね、はい、やはりしっかり X 線を通して、画像を撮影するには乳房の厚みを少しでも平たくする必要があるので、やはりちょっとそこは、苦痛を伴ってしまう検査というのは変わらないんですね。
もう少し、
はい、
X 線のねカメラじゃなくてレンズですが、
はい、
こう挟む部分が柔らかくゼリー状になれば痛くならないんですけど、はい、まだそこまで、
そうですね、
発展してないんです ね、 ですね、開発がね、
はい、残念ながら、うん、まだそこまでは発達してないようです。
一つ、はい、とんでもない質問します、
はい、
男性は乳がんにはならないんですか？男性、太ってる人とか、
はい、
お相撲さんとか、
はい、男性の方も乳がんになります。
いや、なるんですか？やっぱり、
はい、乳腺というものが人間には誰にでもある以上、
はい、
その乳がんの危険性はあるんですね。
そうですね、はい、男性の方でも乳がんという形で診断をされ、うん、女性の方と同じように手術をされ、はい、化学療法、放射線療法というものが存在します。
そうしますと男性はやはり体格のいい方の方がなりやすいですか？
はい、体格はおそらくそんなに影響しないとは思うんですけれども、
お相撲さんとか想像してたんですが違いますね。
はい、痩せ型の方もいらっしゃいました。
あれちょっと気をつけないといけない
ですよ、はい、誰にでも危険はあるんですね。
そうですね、誰にでも危険があると思います。
はい、今日は男性も気をつけましょうということですが、乳がん検診についてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufu-fm.com。 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。今日のゲストは看護部田中誠さんでした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。